こんにちは。大阪維新の会、堺市議会議員の的場慎一のポッドキャスト、第2回目の放送の収録を行っております。今日はですね、前回、終了際にですねお伝えしました大阪維新の会の大阪府議会議員、この堺市南区選挙区の西林勝利さんが来てくれております。よろしくお願いいたします。
お願いします。こんにちは。
お願いします。前回は一人でちょっと寂しかったんですけれども、今日は二人で収録しております。大阪府議会議員の西林勝利さん、ご存知の方もおられたり、ご存知ない方もおられるかと思うんですけれども、大阪府議会議員、そして堺市での市議会議員、市議会議員が約13年ですか。
そうですね、
13年、市議会議員、務められて、そして4年前のですね、堺市長選挙に西林さん挑戦いたしまして、今現職の竹山市長と壮絶な戦いをですね、
そうですね、
繰り広げた。
あっという間にこの4年間過ぎましたけども、
終わりましたですね。私もその時に同じく補欠選挙で一緒に戦わさせていただいたということでなっております。はい、で前回の地方統一選挙、2015年の地方統一選挙で大阪府議会の方に挑戦されて、当選と。
はい、
この堺市南区では前人未到の3万3000票以上を集めるという。
そうですね、もう想像以上に
すごかったですね。
ものすごい応援いただきまして、びっくりしました
ですね。ですね。
はい、
そして今は日本維新の会のですね、国政政党の日本維新の会の幹事長代理も務められております。まあ、日本維新の会といいますと大阪維新の会の国政政党で、
ちょっとです、ね、
なんかややこしいとよく言われますけどね。
もうこれはね、よく駅前なんかでもね、的場議員と活動やってる時にも質問されることですね。はい、どう違うんだと言われるんですけども、はい、国会議員が日本全国的に所属する政党ということで日本維新の会と、全国ネットの組織体ということですね。で、もともと我々が所属している大阪維新の会は、大阪を中心に、大阪で活動するための、地域政党として、今もあるということですね。
これやっぱ地方政党、大阪維新の会以外にも兵庫とか、いろんなところに兵庫維新の会とか、全国的に広げていこうと。
そうですね、
いうことですね。
その全体的な屋台骨になっているのが日本維新の会、あとは地域ごとにね、これから大阪維新の会のような組織がそれぞれの県、都道府県ごとに、できていけばというふうにね、今皆さん方頑張っていただいている最中ですね。
そうですよね。西林さんと僕とはですね、青年会議所、地元の青年会議所、堺高井青年会議所で、ご一緒させていただいてからもう15年以上になりますか。
そうです ね,
ですね。
もうすごい年月経ちましたね。ちょうど青年会議所が合併したての時でしたね。
合併したての時でしたね。西林さんが教育の委員会の委員長で、僕がその委員会の副委員長をさせていただいて、
そうですね、
活動して、狭山高校、高校も同じ、
そうですね、高校の先輩後輩でして、
ね、
もうどっちが先輩後輩よう分かりませんけど、
もう完全に
議
員生活ではもう本当にもう西林さん大先輩であります。
的場議員の方が高校の先輩ということで、
年齢はですね、
そうですね、
そうです、もう今もうどっちか分かりませんね。ね、
全くわからないですね。
議員とか選挙活動はですね、大体、僕は的場は西林さんにご指導いただきながら、
そうですね、で僕自身の選挙、もともと市会議員の時代の選挙については、的場議員が当時ボランティアで、ずっと応援に来ていただいて、
ね、
この引き合わせるのはね、先ほど紹介あった青年会議所の委員会が一緒だったと、
はい、
それを仲介役というか仲人役は実は衆議院議員現在になっておられる遠藤隆さんが、我々のまさにキューピッド役として、
そうですね、
もう的場を副委員長に生徒、はい、誰か分からんけども遠藤さんの勅命を受けまして、とりあえず合わすからいうことで初めて会ったのがもう非常に懐かしい思いですね。
そうですね、もうそれを青年会議所では馬場信之、今現在衆議院
ですね、当時も馬場幹事長も、ね、今現幹事長が当時まだ私と同じ市会議員をやっておりまして、そこで教育とまちづくりについて、遠藤さんがこの青年会議所のトップに君臨していて、馬場幹事長とか僕とか、いろんな議員をもうこぎ使いながら 町づくりをもっぺん、青年としてのね、枠にとらわれない、活動をやるんだということで、ものすごいこうウェーブを起こしていただいた、まあ、あの1年でしたね。
そうですね、僕ら2人もそれに巻き込まれて、1年間そうです、ね、やったという、ね、形になりました
ね。それで、まあ、あの僕との、まあ、出会いがあって、で、まあ、僕がどんどんとこの政治の道の方に、まあ、松田議員をこう引きずり込んでいってしまうというような形になったんですよね。はい、いえいえ、
チャンスいただきまして、
懐かしいですね。
まあ、あの前第1回の放送の中でもちょっと話しとったんですけれども、なかなかあの僕があの電車通勤している時代にですね、政治家の方がよくできたてっていうのを、まあ、ちょっとエピソードを話したんですけれども、もうそれはもう本当にあの堺市南区の駅立ちといいますと、もうパイオニアがもうこの西林さんでありまして、う、ね、もうどこの駅でもずっと立ってる、一番この選挙区の中で、一番駅に立ってるじゃないですかね。
そうですね、あの市会議員になった当時は、まあ、私ももう若かったんで、まあ、その当時の思いとしては、まあ、まだ誰もあまり駅立ちというのをですね、まあ、ある政党さんがやってはったんですけども、他のまあ議員さんというのはまあ一切やってなかったんで、まあ、それならば、まあ、あの仙北ニュータウンという、まあ、あの本当に全国各地からこの地域に住んでおられる方々へのアプローチというのは一体何がいいんだろうかと、今の政治の状況を知ってもらうためにどうしたらいいんかなという中で考えたのが、まあ駅で朝ね、あの通勤時間帯に皆さん方に訴え、そしてまたそこであの広報誌、自分の姿勢活動報告なんかを手渡しすることが一番こう早く確実に皆さん方に伝えれるんじゃないかと思って、でなおかつやるんならばもう一番になろうと、当時はまだまだ決起も盛んでしたんで、やる以上はとにかく一番お前はやってると言われるところまでとことんやったろうという思いで、当時あの堺市全区があの区がなくてね、すべての地域が選挙区だったんで、そう考えたら週に5日は平日あるなと思って、最初の補欠選挙後の1年半で、そしてその次の4年間ぐらいは週5日間ね、もう毎日やったろうと思いまして、もう駅立ちはしまくったというようなことですね。
一番立ってたと思いますね。僕もよくね、あの握手しに、
そうですね、時々来てくれたの覚えてます。
まあ、今は一緒に立ってる
そうですね。
であの、
よくサボりますけど、
ね、よくあの今南区で大体駅立ちするスタイルは、大体西林さんが立ってたようなやり方で、同じように
う、ね、立っててもう、ね、伝染させてしまいました、
ね、各政と同じような立ち方がありましたけど、まあ、あの選挙、統一地方選挙、前回の2015年なんか、まあ、僕らは市議会で、そして西林さんが府議会で、一緒に、駅立ちもですね、
そうですね、
させていただいたんですけれども、はいはい、まあ、南区の市議会議員は僕、的場とですね、三宅さん、伊豆丸君と、まあ、市議会議員3人おって、
そうですね、
西林さんと合わせて4人立ってるという、こんな状況で、誰か誰か分かれへんので、いきなり西林さんが赤いジャンパー着てきて、赤は俺なと、ということで、
もうこれね、やっぱこうみんな、まあ、維新のイメージというと、まあ、緑というのがね、はいはいはい、一応まあ定番的な感じなんですけども、はい、まあ、議員はそれぞれね、はい、やっぱり活動する上では、それぞれがやっぱり個性を持って活動もしてますし、有権者の方にもね、それぞれをまあ認識してもらわないとあかんということでね、
やっぱ赤が好きなんですか。
そうですね、まあ、これはね、もう僕もガンダム世代ドンピシャで、これはもうシャアしかないやろと、
その赤なんですね。
そうですね、
僕またあのゴレンジャーのリーダーの赤なんかな。
いやいや、実は違うんですよ。僕はもう、理想の男性像というのはこうシャアだったん
で、ね、ああそれで、
でもうああいう生き様がかっこよくてね、すごく。
あの三宅さんが青になって、もう色なくなって僕白にしとったんですけど、そうですか、それで赤を選んだ。
そうですね、もうこれ赤しかない、赤い彗星しかないだろう
とそれで、まあ、地方統一選挙も終わってですね、今年いよいよ9月に堺市長選挙があるという年になって、この間、MBS かなんかで、なんか西林さん候補者ちゃうんかみたいな、ね、広報の放送が流れましたけど、
びっくりしましたですね。
びっくりしましたね、
放送される夕方に突然、まあ、 MBS の記者の方から、はい、電話かかってきて、
はい、
情報を得ておりまして、この夕方西林さん、発表、西林さんが内定して、うん、全体会議で発表されるということで、報道しますと、
はい、
もう一方的な電話がかかってきまして、まあ、それに対してね、当然そうではないですと、まあ、うん、私今もう本部に来てるけども、うん、当然そんなことは一切聞いてないし、うん、松井知事からも一言も、松井代表からもね、はい、一言も聞いてないし、うん、何のことですかと、うん、で今は僕もここのこの場に来てますけど、うん、お見せできませんけど、今ものすごいラフな格好で、
はいはい、これあ、ラフでしたね、
もうスニーカーにデニムに
ジーパンでしたね、
ジーパンに、で本当にもう簡単なジャケットペランペランの着てきて、はい、もちろんネクタイもしてないと、
はい、
その方にはね、当然本当にこれも僕が内定して発表されるんならば、うん、もう当然テレビにも映るし、記者会見もせなあかんし、
それ
はもうネクタイ巻いてスーツ着てビシッと皆さん方の前に、それはもう登場しますよと、
はい、
お見せしたいですわ今この姿ということでそれも言うたんですけど も,
も
いやいや、もう私たちもね、裏取りしてますからとかね、
本人知らんのね、
本人全く知らんと、ほんで、まあ、その後でも勝手に流れて、
はい、
で、まあ、全体会議であったようにね、松井知事も、はい、俺も知らんのに、西林が、立候補の意思を固めたという報道をテレビで見たんでとね、そういう流れだけどね、もうめちゃめちゃなんですね、まあ、マスコミ
も
ね、
ご家族もびっくりですね、
もうね、あんな報道が勝手に流れるから、もううちの母親なんでも大パニックだね、
あ、そらそうですね、
もう声震わせながらうち の家にかかってきて、
はい、
うちの息子こんなこと言うてるんやけどほんまか言うてね、もう一族がみんなもう慌てふためいたと、
えらいことですね、
これまあなぜかね、実家の方にじゃんじゃん電話が鳴ったというね、
それもご近所からね、
そうですご近所の方がね、
ちょっと MBS さんもちょっとね、そういう影響もね、
まあ、考えてほしいですね、
考えてほしいですね、やっぱり放送するというすごい権力をね、
も
うやっぱりテレビジョン
で、ね、
持ってはるんでね、
こういうその影響でね、
本人違うてね、
この週末もね、あちこちイベントとか行事とか行きましたけど、もう数名の方にね、やっぱ意思固めてんな、今度頑張ろうな言うてね、昨日も電話とある地域のね、自治会の役員やってある重鎮の方からも電話があって、お前行くんやな、でもうな、みんなに根回ししてるからな言うてね、
もう根
回し、いやいや、もうそんなもん全然違いますよ言うてね、今まだまだちょっとその余波が
残ってる、嬉しいことなんですけども、
いやいや、そうやってね、そうやって応援したるで改めて言っていただけるのはものすごいありがたいことなんですよね、
びっくりしましたね、
ものすごいまだハレーションがあるという、
ね、あるんですか、それは大変や、まあこれまあ、今回4年前、
はい、
まあ、本当に暑い最中に市長選挙を戦ってから、
うん、
まあ、僕もあれから補欠選挙から4年経ってですね、
そうですね、
感慨深いもあるんですけれども、はい、西林さん今年、まあ、市長選挙の年になって、まあ、この4年間振り返ってどんな、まあ、竹山さんの姿勢についてもそうでしょうし、うん、まあ、大阪全体についても含めまして、ね、どんな感想を今お持ちですか。
そうですね、まあ、本来はね、この堺市もこう大阪府市が改革をどんどん進めていく中で、うん、非常にね、活気づき始めているんでね、うん、例えばその同じ波にね、堺市も乗って、
うん、
どんどんと人がね、この堺の町にやってきていただけるような形をね、作りたかったですね、
は
い、
そうですね、
今、もう実際の数字としても、もう堺市から人がどんどん出ていってしまうというね、うん、本当もう残念な今状態になっていて、
ね、
これはもう民間の調査機関でももう
す
べてのね、
そうですね、
機関でそういう結果が出ていると、
人口流出ワースト10に入りましたんでね、そうですね、
もう日本全国の中でも大阪府下ではね、そのベスト10の中に2つ入ってて、
はい、
その2つのうちの1つが堺市というね、うん、でなおかつ、ね、国民国勢調査も行われた中で、うん、この堺市がね、人口減少ということも数字としてはっきりとしましたしね、はい、
そうですね、
これ本当にまあ自然的に増えているのはこの北区のね、はい、御堂筋線という非常に利便性の高い、
うん、
このエリアだけがまあ自然増的な感じになって、うん、あとはまあ街づくりがほとんど進んでいないと、
うん、
4年前とまあどこが変わってんというような中でね、
うん、
今まあ急に今年が選挙ということで、
はい、
今年の予算ではね、なんかもう選挙目当てとも言わんばかりに、
うん、
あれこれどれこれ、何かね、こう有権者の方にちょっとこう引っかかるような、
うん、
政策が打ち出されているようでありますけども、はい、まあ、これ、特にねこの4年間というのはもう有権者の皆さん方も、 冷静にこの堺のまちづくりがどうだったのか、うん、次の根はどうなるんだろうかということをね、うん、で冷静にこう見て判断していただけるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
まあ、あの大阪市の方ではですね、
うん、
まあ、地下鉄をですね、うん、まあ、民営化というか株式会社化して、
うん、
まあ、持ち株 100% が、うん、まあ、大阪市の持ち物でありますけれども、まあ、吉村さんこの間も言ってありましたね、あの株式会社にしたことによって、うん、国に100億円、そして大阪市に毎年40億円の税収を増やすことができたと、
納税する側に回った、
ね、回ったということで、まあ、資産は失ってないけれども、うん、税収が入ってくる。
そうですね。
プラス、なんていうんですか、敬老パスの3000円、
うん、
市民の方のご負担 ね、いただいてたのが、この株式会社 の、うん、営業努力で、うん、株式会社の方が、うん、もうその3000円の手数料を持っていこうと。
そうですね。
もう税金を、まあ、一切使うことなく、うん、まあ、こういった手数料もですね、
そうですね、
これ
も民の力の ね、
そうですね、
最大効果が住んでいる方々に、ね、発揮されるという ね、
そうですね、
まあ、我々大阪市の会が目標としていることが、うん、まあ、確実に、ね、こう実現されている、うん、もうこれ象徴的な出来事ですね。ですね、
これこういったこともやっぱり社会でやっぱりどんどんといろんなアイデア出したりですね、まあ、今企業さんも、うん、ビジネスもイノベーションとか、うん、新たなサービスを生み出して、新たな付加価値をつけていくという時代ですけれども、うん、ね、やっぱり行政もね、うん、このように新たな挑戦したり、うん、イノベーションで新しいサービスとか、
うん、
やっぱりどんどん挑戦していく時代に入ってきてますし、
そうですね、
まあ、僕ら大阪維新の会といいますと、
うん、
そのやっぱり先頭に立って走っていくっていう、う
ん、
その責務がやっぱり ね、
そうですね、
ありますよね。西林さんはあれですか、まあ、僕は西林さんについてですね、まあ、大阪維新の会に
、はい、
入会させていただいて、まあ、今こうやって活動させていただいてます、一緒に。西林さんはまあ大阪維新の会、まあ、維新の会という、
うん、
まあ、この政党に対する思いっていうのは、うん、まあ、今どういう気持ちで。
そうですね、これもう本当に改革をね、選挙というものがね近づけばどの政党も改革改革というね、
うん、
訴えをするんですけども、うん、でも実際に選挙が終わってしまうともうなんかもう忘れたわみたいなことが非常に多くて、うん、私自身もねこの大阪維新の大阪維新の会に飛び込んだ時は、うん、当時自民党だったんですけれども、はい、その時もいろんな改革のみんな掛け声はいっぱいありまして、
うん、
ただでもそれを本当に実行するということが結局なかったんですね、うん、もうそこでこの政党にもうかけてみようと、
うん、
みんなやる気に燃えているものがどんどん集まってきて、
うん、
でも実際に行動に移していくと、それが、感じられて、
うん、
そして、まあ、選挙の最中も当然我々これまでも訴えてきたことを、さらには、まあ、大阪市の会だからできる身を切る改革、役所改革に、うん、というものをね実際に選挙進んでからも、まあ、すぐさま、まあ、これ実行したと、
うん、
今まではねこう選挙の前とかなると急にみんな定数削減せなあかんとか言うんですけれども、
はい、
選挙終わってしまうともうみんな忘れてしまうというね、うん、こういうことをがもう続いてましたけども、それじゃなくて、まあ、大阪市の会は、うん、まさにまあ身を切る改革、役所改革に向けて、
うん、
選挙終わってからが、うん、当然これがもう主戦場ということですぐさま、まあ、それに乗り出したということで、うん、まさに今私も大阪市の会に参画させていただいて、
はい、
もうこの上ない、まあ、政治家としてのね、
うん、
本当に喜びというか、うん、その決断というのはね今でも正しかったというふうにね、うん、感じていますけどね。
まあ、橋本さんとか松井さん、
う
ん、まあ、今の現代表と前の代表の橋本さん、
うん、
お二人のですね、うん、まあ、演説聞いていると、
うん、
まあ、生で聞くとですね、やっぱりこう震えるものもありましたしね、やっぱり背中見てると、
うん、
やっぱりその改革の道を分けていくっていうのは、
うんうん、
やっぱりすごい政党やなっていうのは。
そうですね、改革するのはもう反発も反対もやっぱすごい大きいんですけどね、うん、やっぱこう後でしか本当に数年経ってとか、うん、もっと十数年経ってとかしか評価されないことも多いんですけどね、はい、でも今わずかな我々政党誕生しての期間ですけれども、まあ、それでもねすぐに行動を起こしたということで、
うん、
まあ、その結果に対しての評価をね、うん、いただいている部分もあるし、
うん、
まあ、今回の地下鉄民営化なんていうのはね、
そうですね、
おそらく誰もまあできなかったであろうということをやり遂げて、うん、この評価もね まだまだまだ部分的な断片的なところが多いんで、うん、これもあと数年ね、時間が経っていけばもっと大きな評価をおそらく、うん、住民の皆さん方からは得られるようなことになると思いますね。
まあ、橋本前代表が、うん、まあ、大阪市長、うん、まあ、まあ大阪維新の会、まあ、政界から引退されるときに、ええ、まあ、これからは、うん、まあ、いつまでも橋本徹の、うん、大阪維新の会ではなくて、皆さんが、組織として、うん、やっぱやっていかなあかんっていうようなお話も最後、
う
ん、
そうですね、
まあ、全体会議にされてて、はい、まあ、橋本さんおれへんなって維新の会大丈夫かみたいな声もいっぱいいただいたんですけれども、うん、やっぱり今幹事会とかですね、うん、本部の、まあ、幹部会も出られてる西林さんなんで、うん、まあ、僕ら現場の和市議会議員もですね、うん、一生懸命その言葉を胸にですね、うん、まあ、活動してるところあるんですけども、ええ、どんな雰囲気ですかね今。
そうですね、まあ、橋本徹というね、非常に偉大なシンボリックな方がね、もともとおられて、はい、その橋本徹という方の発信力に、うん、最初はね当然我々も頼っていたし、そういうところも多分にあったと思うんですけども、うん、ただまあみんなが力を合わせてねいろんな改革を実際に進めていく中で、うん、もうそれぞれのね今能力というものがもう発揮されるような状況にどんどん進んできてると、
ね、そうですね、吉村さんも一緒に、ね、
もうね、また橋本当時の、ね、前代表とは違うまた切り方で切り込み方 で、ね、非常に、ね、素晴らしい市政運営を、まあ、されていますので、順に本当にね若い世代の方々のみならず、まあ、いろんな世代の方々も今大阪維新の会に参画していただいてて、うん、素晴らしいこう総合力というのがね、はい、今備わってきて、橋本徹の当然遺伝子というのも残されてはいて、うん、しかしまた新たなステージに大阪維新の会進んでいて、またみんながそれぞれの現場現場で、その持てる力を発揮していると、だからこそ、まあ、大阪の中ではね、うん、これだけ多くの皆さん方が、まあ、支援していただいているということに、ね、つながっていると思いますけどね。
そうですね、まあ、僕も頑張ります。
はい、頑張りましょう。
まあ、第1回ちょっと西林さん来ていただいた第1回はちょっと時間の都合上で今回はこの辺りで、はい、一応示させていただくんですけれども、
はい、
第2回はですね、もう少し具体的な政策なんかも聞いていきたいなと、はい、まあ、特に仙北ニュータウン、
そうです
ね、これ街開きから50年経ってます、
はい
は
い、
あとは仙北高速鉄道、うん、これ乗り継ぎの改善とかですね、
大きなテーマですね。
でまた大きな期待がある大阪のなにわ筋線、うん、これともどうなるかというところもありますし ね、はい、万博もありますよね、またいろいろお聞きしたいこともあります。
わ、はい、かりました。
また次回第2回の放送、
そうですね、
またやりますんで、は
い、
皆さん
お招きいただける、ということですか。
また、
はい、
ぜひとも皆さん聞いていただければなと思っております。
はい、
それでは次回またよろしくお願いいたします。失礼いたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。鮮やか。